FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは静岡市議会の副議長、山根田子さんです。おはようございます。
おはようございます。
山根さん、今日はマスクがピンクで、しかも桜のお花と芯の部分は金色がピカピカしてます。綺麗ですね。
ありがとうございます、うん、これいただいたんです。
あ、
お知り合いの方が、うん、にいただいて、うん、気に入ってしております。
可愛らしいですもんね、はい。そしてね、あの黒のお召し物に、あと首のところにはこれ真珠とサンゴのネックレス、よくお似合いです。
ありがとうございます、はい。あの黒のセーターで、うん、あのゆっくりゆったり着れるのはあの黒のこれしかなかったんですから緊張しないようにこれを着てまいりました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
おしゃれでね、そしてキュートでお茶目なところのあるというところがすでに最初から出始めましたが、
はい、
まあ、これご紹介するのにね、こういう言い方をすること自体が時代遅れとは言われつつ、静岡市議会で女性初の副議長、どんなお気持ちでした？
私は今5期目なんですが、うん、あのその頃になりますと、あの副議長さんになられる、まあ、4期あるいは4期か3期くらいでなられる方もいらっしゃいますが、私は自分の仕事が忙しいのと、そういう議長さんとか副議長さん、そこにあんまり意識がなくて、
うん、
はって気がついたら5期目で、うん、責任を持ってもっと全体のためにやるべきだっていうことも言われましてね、
うん、
あのやらせていただいております。男性も女性も共に幸せになり、そして男性だから女性だからではなくて、やはり皆様が推薦していただいたってことはね、ありがたいなっていうふうに思ってます。
あ、もうお人柄ですよね。
人柄は、うん、あのじゃじゃ馬であの以前は噛みつき女って
あの
本当あの昔ですね、うん、昔あの町会議員を2期やりましたが、
うん、その町会議員というのが、
はい、40代なんですけどね、
はい、ご出身の神原町、
はい、そうですね、はい、その時にはなんかあの噛みつき女とか余分なこと言って後ろから椅子でポンって蹴られたり、
うん、
そのくらい張り切ってたんだなってね、
うんうん、
あの思いますね、うんうん、はい、いや今はより良い人間関係をあの学びながら噛みつくということはなくなったと思います、
はい、ご自身で振り返りながらお話ししてくださいましたけど、はいはい、ということは一番最初こういう政治の世界というのは神原町の議会、
はい、そうです、はい、
はい、これは一年発起何かあったんですか？
あの当時、まあ、昔でいう婦人会の会長に急遽、
うんうん、
あの人がいないということで頼まれてやった時に、なぜかあの目立ったらしくて、うん、男性の方から町議会っていうところで女性があのいた方がいいんじゃないかっていうご提案をいただきましたね。
ほうほう
ほう、うん、それと同時に多くの女性たちから、女性活躍の時代とはいえね、5時15分に終わる児童クラブ、
うん、
あるいは学区によっては児童クラブがない、おじいちゃんおばあちゃんがね、あの見てくれる人がいればいいんですけど、うん、そうじゃない私たちは、うん、とてもあの仕事を辞めなきゃいけないんだと、うん、そうしなければあの私たちは活躍なんかとんでもないっていう話で、じゃあ児童クラブを作りましょうっていうことで動きました、
うん、
そしてあとは子どもたちの遊び場、あの鉄棒とかブランコとか人工のものではなくて、うん、あの子どもたちがあの秘密基地とか、うん、あの自然の中で遊べる自然公園を作りたいと、うんうん、そんな提案があった時に、まあ、あの町議会の方の、あの男性にお話をしましたら、女性は男性にこう頼むけれども、うん、女性だって議員になってやったらいいじゃないかと、そのような提案を受けて、その頃はもうあのそんなつもりはなかったんですが、これを実現するためにはやらなきゃいけないのかなと思って、はい、それがきっかけで、はい、
あの始まったんですね。
始まりました。
あ、はあ、
そうです。
まあ、でもそういうカンバラの方たちの機運っていうのを私もお仕事でちょっと付き合わせていただくと、非常にその積極的で、さあそれじゃあお前もやれよっていうところでみんなでやっていこうとする気持ちってすごく強いですよね。
そうですね。やはり今までよりは若いあの町長さんがあの町民の意識を変えたい、うん、あるいは新しい時代に向かって新しい町づくりをしたいというそういう町長さんだったということもね、とても良かったなと思います。やっぱりタイミングって重要ですね。
そうですね、
タイミングっていうのはありますね、うんうん、はい。
で次のタイミングが静岡市議会チャレンジということになったわけですね。
そうですね、流れの中でね、
うん、
はい、そうです、はい。
で今や副議長ということなんですが、はい、副議長のお仕事というのはどんな内容なんでしょうか。
一番は議長を支えて補佐するという立場ですね、うん、そして議長とともに円滑な議会運営をしていくという、うん、それがまず第一歩ですね、はい。それからいろいろ表敬訪問とか、うん、いろんな課題の説明、予算のこととかを議長にお話しに来るときに私も補佐として横に座ってお話を伺って意見を述べさせてもらったりしています、うんうん、はい。そしてあとは五市二町の会合とか、はい、議長会とかそういうところには議長の後をついて、うん、出かけたり会合に出たりしてます、はい。
じゃあお仕事としてはたっぷり今まで以上に動きがありますね。
そうですね、今まで自分も精一杯やっていたところだと私は勝手に自負してるんですが、そこにもっと公の、うん、それは長くやってきたものの責任でもありね、うん、次の人たちの議員の一つの土台になっていけばいいかなと思ってやらせてもらってます、うん、はい。
政令指定都市ですからね、はい、大変な重責も終わりだというふうには思うんですけども、はい、もともと青山大学の、
はい、青山学院、
はい、青山学院、はい、はい、法律関係のお勉強もなさってた。
法学部に行きました、うんうん、まだその当時は法学部に行く女性は少なかったんですけど、はい、日本文学とか古文とか教育とかは、うん、私はとてもとてもイメージとして難しいって思いがあったんです。法律の場合は、うん、まあ一つの規範というものがきっちりしてるもんで、うん、私にはとっつきやすかったっていうのもありますね、うん、それから女性が社会で生きていくためには、うん、まあ、男性社会っていうまだイメージがありましたのでね、うん、今もそうですけど、うん、やはり法律を知っているということはいろんな意味でプラスになるんじゃないかなっていうこともありましたね。だけど全然出ただけで
いえいえ、
しかし今卒業してそれからも知識としてはありますが、うん、じゃあそれを使って具体的に仕事をしたかっていうのはなくて、あるところでは私がちょっと29の時に鬱っぽくなっちゃって、それでカウンセリングを、今心療内科っていうのはね普通になってますけど、その頃は自律神経失調症って言われて、そのバランス崩れてるから自分を自分でセルフする、そういうような勉強なさったらってお医者さんから言われて、それを14年くらいやってましたね。
どんなことなさるんですか。
勉強をしてまして、うん、でカウンセリングでいろんな不登校さんとか、うんうんうん、そういう方のところに行って、そして先生にご報告したり、うん、そういうのは あとはそういう相談業務のところでやっていたり いたしましたが、だけど議員になっちゃったら、うん、逆に、うん、かつてやっていた勉強っていうものが生かされる分野だということで、うん、決して人生無駄ないな、遠回りはしたかもしれないけど、うん、無駄ないなっていうのは実感してますね。
しかも今本当に重要なところですよね、そこね。
そうですね、
はい、まあ、お仕事をそうして今までの人生を着実に歩みながら充実させていらっしゃるんだなっていうのが分かってきました。
そうですか
っていうふうにおっしゃるところも、これもたずこ節ですか。
いや がむしゃらにジャジャ馬みたいに走り続けているって感じですね。あまり深くもの考えないで。い
やそれはでも女性の先輩としてもとてもありがたいことだなというふうに思いますが、じゃあそんな山根田子さんが神原生まれというね、うん、ご出身ってお話もありました。どんな神原っ子だったかっていうことも含めてこの後伺わせてください、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会の副議長でいらっしゃいます山根田子さんにお話を伺っています。山根さん、なんかもう田子さんと呼びしたい感じです。
ありがとうございます。
今もリクエストいただいた加山雄三の君といつまでも、はい、これお好きなんですか？
はい、私の青春の中高の時に、うん、若大将シリーズという映画がございまして、うん、それをよく見に行ったのを覚えていて、
加山さんが主役をやっていた、
うん、星百合子と出てました、そんな時代に南十字星、うん、夕日にヤシの実、うん、波がザーンザーンって素敵だな、一度行きたいなってね、思ったり しました。
あでも神原から見えてる海も素敵ですよね。大海原で
確かに素敵ですけれども、あの映画で見た光景っていうのは頭に残ってるんですよね。はい、とても素敵、ハンモックがあって、はい、
これは実際じゃあ行ってみたんですか？
私18歳大学1年生の時に2ヶ月間貨物船に乗って、ボルネオ島とかいろんなところを回っていくその、時に、あれが南十字星だよって船の、はい、船長さんが教えてくれて、思ってたより映画で見たより遠くて小さいなって思いましたね。
ちょっと待ってくださいね、うん、貨物船に乗った？
そうです、はい、当時は、うん、貨物船っていうのは女性は乗ってはいけないのか、うん、なんかよく分かりませんが、うん、乗れない状況で、ましてや未成年だから断られたんですが、うん、ちょっと父が交渉してくれて行ってこいと。
おお、お父さんもすごいですね。
知り合い の会社の方だったんです。その会社自体がこれからの若い学生は若いこれからの学生は、うん、欧米諸国ももちろん見たらいいけれども、やはりアジアを見てほしいということで学生を何人か乗せたんですよね、毎年。それを知ったもんですから、うん、私も行きたいんだってことで父親に言いました。
はい、貨物船ってだって決して乗りやすそうじゃないですよね。
そうです、積み荷と一緒みたいな感じで、うん、そうだから積み荷が右側に多くなると、うん、部屋の床が右側にこうなって
傾いちゃう。
傾いちゃう、まあ、それもね楽しいじゃないですか。
怖い
そう思いますね。何でも挑戦やってみたいと思って行きました。
その船に女性は何人？
私一人。
キャー、
父もいろいろ分かっていて、ヒーラルヒーの中で、はい、やっぱり船長から、うん、危機管理で、はい、もう船長の一言で全てが動いていくという、ちょうどベトナム戦争の時だったんで、1970年で、いや潜水艦が上がってきたりして、私大変なとこに来ちゃったなってね思ったんですけれども、やっぱりその規則がきちっとしていて、それを守るように船員さん全員いらっしゃるってことで、とても皆さん紳士でいらっしゃるし、もし私の部屋に一歩でも入ったら その場で即船を下ろされるというね、そういう感じでしたね。そういう意味ではうちの父親が新宿や渋谷にうろうろされるよりはまだマシ
当時の、ね、
まだいいんじゃないかなんつってね、冗談半分に言ってましたけれども、はい、
これは行ってじゃあいろんなものを得たんでしょうね。
そうですね、やっぱり高校時代までいろんな歴史を学びましたけれども、行ってみると皆さん、いろんな思いはあっても親日的でしたよね。それはびっくりしましたね。とても日本の若者がアジアに来てくれてありがとう、アジアの中で日本は 希望であると、うん、だから私たちを忘れないで振り向いてほしいっていうのがずっと心に残ってますね。それを言われました。日本の学生はみんな欧米とか先進国に行くけれども、うんうん、来てくれてありがとうっていうのを結構言われましたね。
あ、その辺が山根さんが持ってらっしゃるその国際感覚の基礎になってるんですかね。そうなると
結果としてそうですね。その時には大変なところに来ちゃったなと、もう本当に初めての海外だったし、日本を一歩出たら、ベトナムの戦争とか台湾海峡を通る時の緊張とかいろいろありましてね、本当に大変なところに来ちゃったなと。でも高度成長の日本に対しての、期待というのはものすごい大きかったですね。
はあ、
どこ行ってもどこ行っても、そんな感じで誰でもつねられれば痛いし、褒められれば嬉しいし、そういう感情の世界っていうのは同じなんだなって、すごくそれをね感じてきましたね。
あ、なんか生身の体験ですね、それがね。
そうですね、本当にヨーロッパの人学生さんがよくリュック背負って、東南アジアの回ってましたね、ユースホステルみたいなところに行くといろんな国の若い人たちがいまして、日本もいずれはこういうふうに自分の足で世界を回っていく時が来るんじゃないかなと思ってね。
まさしくそうなってきましたよね。
なってきましたよね。
それにしてもその行った山根さんもすごいですし、送り出したお父さんも本当にすごいなって思うんですけど。
そうですね。
やっぱりそれお父様もカンバラっ子なんですか。
は名古屋の出身です。
あ、そうなんですか。
頑張らにお婿さんに来てくれました。
ね、割とそういうなんていうか真摯な気持ちを持っている方たちが頑張らの方も多いですから、もうじゃあ周りの方たちもタズコちゃん行ってきたのかって感じですかね。
いやー、嫁に行けなくなるとか母なんてね、逆にね、すごいいろんなことで心配してましたね。
そういうこともある時代だったってことですね。
そうですね、そうですね。もう時代は大きく変わりました。50年前の話ですからね、これね。
でもカンバラの海や山の中で、さっきもねちょっと子どもたちに何か施設を作るんではなくって、自然の中で遊ばせたいってお話ありましたが、その辺もそうするとご自身の体験ですか。は
い、そうですね、小さい時にカンバラの浜でよく泳いで、夏休みになるとね、それで山には、道じゃないところを、みんなでよく登ってましたね。それで問題になっちゃって、あんな道じゃないところをね、小学生が登っていいのかなんて言われてやめるように言われましたね。
あ、じゃあこっそりやんないと。
そうです、男の子と一緒にね山登ったりしてましたね。
そういうのが楽しかった。
楽しい、そうね、楽しいから繰り返してやってるんでしょうね。その時には、行くところは海か山、
あ、そうか、
他にないんですもんね。だから帰ってくるとそんな遊びしてましたね。男の子とよく遊んでたみたいです。
やっぱり活発な子だったんですね。
そうですね、そうかもしれません。
さっきのね、その青学に行く時のお話でも、女性って割とその、文学部とかっていう方向になんとなく行くじゃないですか。
そうですね、
まあ、決めちゃいけませんけどね、
そういう時代でしたよね。女の子が経済だ、 法律だ、工学部、確かに好きで行った方もいますが、流れとしたら文学部、あと家政学部、そういう感じの時代でしたね、まだね。
はい、でももともとがやっぱりそういう活発な魂を持ってたんですね。
こっちに心が全然向かないんですよね。全然向かないんです。
変な言い方ですけど、さっきちょっとね、若い頃にやっぱりしんどい時期があったってお話を聞くと、そういう積極的な方がやっぱその時代の中で多少いろんな軋轢もあったんだろうなって、なんとなく察することはできます。
ありがとうございます。でも勉強はあんまりいわゆる忍耐強くコツコツやる人じゃないもんで、
そうですか。
あんまり勉強が好きっていうよりは一発勝負の それで生きてきたというところありますね。
そうですか、
はい、
そんなね、山根田塚さんですが、はい、今や、静岡市の未来についてもいろいろと考え、またいろんな、はい、プランをまた出してくださったりしていますので、
はい、
この後のコーナーではそのあたりを伺わせてください。
はい、
FM 杯日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の山根田塚さんに本当になんかぶっちゃけトークいただいてありがとうございますいろんなねお姿を見せていただいているところなんですが、まあ、静岡市の中で、私たちの代表として、またいろんな静岡市の未来を築いていただくという立場でもありますが、はい、今日からこれからどんな風に考えていらっしゃいますか？
基本的に、うん、今を生きる子どもたちが夢と希望を持てる社会っていうね、
はい、
それが基本かなと思ってます。やっぱり子どもさんは国の宝であり地域の宝であるという、そのために私たちは何ができるかを考えていきたいと、うん、思っています。まあ、基本ですね、
うんうん、
そのためには施策をどういうふうにして打っていったらいいのかと。静岡は山もあり海もありあったかいし、人もあったかいし、そういう自然そして人間的なそういう環境っていうのは私は整っている、うん、住みやすいところだと思うんですね、うん、その中でやっぱりさらに子どもたちが夢と希望ってね、ちょっといい言葉ですけれども、困難を克服して、うん、個人で乗り越えていってほしいし、静岡市は静岡市としてそのお子さんたちの教育育ちに対して何ができるかを考えていきたいなと思ってます、
うん、
はい、
教育に関しても静岡市は静岡方式として、小中の一貫という方法をもう、はい、今年度から次年度ですね、
はい
はい、いよいよスタートということになっていきますけれども、はい、まあ、それも含めて今教育もどんどん変えていかないといけない時代ですもんね。
そうですね、まあ、リベラルアーツという考え方が今世界の中で教育の部門として新しいもう進んでるところもありますけれども、やはり教育だけではなくて教育と福祉の観点もね含めていかないと、福祉は福祉で人間ってよく個性ではあったとしても障害を抱えた人は福祉、大きくなってから学ぶのではなくて小さい時から生きている人の命っていうものを考えると、うん、教育の観点とやっぱり福祉的な観点も一緒に混在する中での教育っていうのが求められている。これインクルーシブ教育っていう文科省でもね提唱はしています。だから今までの古い体制ではなくて、もっと子どもたちが心豊かに生きられる、うん、学校教育楽しい、うん、そして学べる、うん、だから静岡市は教育委員会が決断してくれて病児教育というね、うん、いろんな障害を抱えた方を普通の小学校に入れて、うん、一緒のクラスで学んでいるという、うん、本当にこれは先進的な内容ではないかなと思っています、うん、はい、
今後どんなことをどんな夢を持っていらっしゃいますか？
神原地域で小学校2つと中学校1つ、
うん、
これを小中一貫教育をもっと深いものにするためには、効果を出していくためには一つの施設でやっていこうという、それは静岡市の要項にもありますが、一貫校を設立していく方向で今動いています、
うん、
そこにやはりいろんな例えば言葉の教室がない、あるいは支援級とか4デーとか、うん、いろんなところがこう散らばってはいるんですが、うん、地域の子は地域で育てたいと、
うんうん、
障害があってもなくてもね、うん、地域でもって完結できる学び場っていうのが、まあ、教育の拠点っていうものが、うん、私は必要じゃないかなっていうのを感じてます、
うん、
はい。
できそうですか。
やりたいと思っていますけど。
そうですね、これはできそうかできないかではなくて、やろうとするというところが特に大事なのかもしれないですね。
やっぱり時代の流れ、時代の要請、それを的確に把握して、そして政策を組み立てていくという、教育の分野においてはもう理科社会なんとかっていうよりも、一つの問題を解決するためにはいろんな分野の人たちが集まって問題解決していくというね、これが教科っていうよりも学習として大切じゃないかなっていうふうに思っています。だから私も勉強しなきゃと思って
本当ですね、はい、一生勉強ですね。
そうです、
はい、リベラルアーツですね。
リベラルアーツ
さあ、それでは山根さんからラジオを聞きの方にもし何かメッセージありましたらお願いいたします。
インフラ整備は必要ですし、いろんな施設を作る、そして目に見える形でいろんなものを整備する、それは私たちの安心安全の生活のために必要ですが、それを作って結果として良かった、喜び、私は幸せだというね、一人一人にそういうものがなければならないというよりもあってほしいなと思っております。うん、今WHO が提唱してもう随分経ちますが、ウェルビーングっていうね、頭を否定ではなく、うん、ポジティブに行こうという、うん、そしてそれを幸福のって言うらしいんですけどね、うん、幸福の頭だから ポジティブに生きていく、ウェルビーングっていうね、うん、言葉を最近、うん、今まではウェルフェアっていう感じだったんですけれども、うん、それは知ってたんですけど、ウェルビーングっていうね、そういう一つの分野を知りましてね、うん、あ、そうなんだと、みんな幸せを感じられる、うん、一人一人違う内容かもしれないんですけど、本当に生まれて生きてよかったと、うん、そんなことを思えるような静岡市でありたいなっていうふうに思っております。
ウェルビーイングシティ静岡になりそうな予感がします今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長山根田子さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。